もう一言お祈りします。天の神様、1月9日2022年も2週目を迎えました。神様、あなたが私たち一人一人の人生にお加えくださったこの新しい年をありがとうございます。神様、私たちはあなたの御手の中生かされて、また導かれて今日まで歩んでまいりました。またこの1年にも神様の祝福がすでに与えられていることを私たちは知っていますので、ありがとうございます。どうぞ私たちがこの新しい1年も神様からいただいている祝福を、あとは私たちがしっかりと受け取って心から感謝してあなたを賛美しつつ歩む、そんな1年となりますようにお導きください。神様、今日のこの礼拝があなたに受け入れられる清い生きた供え物となりますように、私たち一人一人が真心からこの礼拝をお捧げすることができますように。今日この場に来たくても来ることができない方々もおられます。入院先で、また自宅療養中の方々、また日本各地にいる愛する兄弟姉妹、インターネットを通して共に礼拝している方にも、CD や DVD で後から心合わせ共に礼拝してくださる方々にも、神様の等しい祝福が豊かにありますようにお願いいたします。神様、1月に入り、若者たちにとっては成人式があったり、また受験生は受験シーズンに入ります。お仕事の関係でこちらに引っ越してこられたご家族もおられます。新しい歩みに歩み出すお一人お一人に主の祝福がありますように。アンドリュー兄弟の隔離期間も守られて、新たな英会話クラスが祝福のうちに再開できますようにもお願いいたします。神様、どうぞ今月の歩みを導き、祝福もって神様の栄光をこの教会を通して表してください。年度末に入ってまいりますけれども、来月持たれる感謝、教会の年次総会をも神様が導いてくださって、私たちがいよいよ一つ心となって神様を見上げて歩んでいくことができるようにも導いてください。一年の始まりに改めて告白いたします。この教会の頭は主イエスキリスト、あなたご自身です。どうぞ神様がこの教会を導き、守り、祝福してくださいますように、各機関である私たちが一致して愛し合って一つとなって歩んでいくことができますように、神様よろしくお願いいたします。これから御言葉を見てまいりますから、今日も御言葉を持って私たち一人一人に一つでも二つでも語りかけ、チャレンジを与え、ここから神様と共に歩み出すことができますようにお導きください。御言葉がよくわかるように助けてください。私たちの心を神様が今開いてください。お委ねします。このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新しい年、2022年に入って2回目の日曜日を迎えました。皆さんはどのような年始、またこの冬を過ごしておられるでしょうか。私はですね、2005年の春に福島県の浜通りに引っ越してきましたけれども、最初の数年はですね、雪が降らない冬というものが不思議でたまらなかったんですね。秋の終わりの景色のまま、いつ雪が降るんだろう、いつ冬になるんだろうって思っていたら、そのまま冬を飛び越して春になってしまう、そんな浜通りの冬にびっくりしたことを今でも覚えているんですね。しかし雪国で生まれ育ったはずの私も、今ではすっかりとこの浜通りの冬に慣れてしまいました。先週初めにお休みをいただいて、2泊3日でふるさとの秋田の 横手市という、まあ、鎌倉で有名な雪深いところ、今引っ越して宇後町というさらに雪深い山の中に実家があるので、帰って行った時にはですね、まあ、雪が本当にひたすら降り続けていて、一晩車止めておいただけなのに50センチぐらい雪が積もったりしてですね、いや雪国の冬の厳しさを改めて感じてみたり、そしてそこで生活しておられる方々のたくましさに感心させられたりしたのでした。しかしそれと同時に、雪を見るとなんだか妙にテンションが上がっている自分にも気がついてですね、いや故郷の感覚って染みついてるんだなとも思ったりもしたのでした。皆さんは冬は好きでしょうか？私はというと、実は結構好きなんですね。暑がりの私にとって、暑さを我慢するよりも寒いのを我慢する方が得意なんです。そしてなんだか寒いとシャキッとしてですね、結構好きなんですね。そしてまた空気が乾燥しているということも、天然パーマの私にとってはちょっとありがたかったりもするのでした。我が家で時々聞かれる朝の会話、前にも紹介しましたかね、こんな会話が時々朝あるんですね。ねえ今日の天気どう？って、うん、どうだろう、テレビで天気予報見てみて。まあ、これはどこの家庭でもよく聞かれる朝の会話かもしれませんね。さらに我が家はこういう会話もあるんですね。今日の湿度はどう？湿気は今日ある？うん、どうだろう、父ちゃんに聞いてみて、っていう会話もあるんですね。聞かれた私はですね、私の体に埋め込まれている湿度センサーをチェックするんですね。どこに埋め込まれているかというと、この髪の毛なんです。もうくせっ毛の方は共感していただけるかもしれませんけれども、その日の湿気がですね、髪のうねり具合で分かるんですね。なんて便利なのかもしれませんけれども、髪の癖がですね、なんだか年齢を重ねるごとに強くなっていて、あっちが跳ねてみたり、こっちがこうくるっとなってみたり、この癖をなんとか活かせないだろうかと試みたり、癖を矯正しようかと悩んでみたり、いやいや癖が強いというのはちょっとストレスにもなるんだなと最近改めて思ってるんですね。ある時、なぜ年齢を重ねると癖が強くなるのか、教会員の美容師さんに尋ねてみました。すると年齢を重ねると男性ホルモンだ女性ホルモンだ、そのホルモンのバランスが崩れるから癖がより強くなって、より今までよりも言うこと聞かなくなって、持ち主というかその人間の扱いづらくなってしまうんだということだったんですね。まあ、そんな話を聞いてたらですね、あ、これって私たちの日々の歩み、私たちのこの信仰生活においても言えることじゃないかなと私は思ったりもしたのでした。だって私たちの信仰生活において、私たちのこの人生において、私たちの主は誰ですか？私たちの主はいつでも神様ご自身です。私たちの人生の主は神様、人生の主役はいつも神様だけです。しかし私たちは主がおられるから、主がおられるから歩んでいけるのにもかかわらず、いつの間にか年を重ねるごとにか、いろんな出来事の中でか、バランスがおかしくなってしまって、いつの間にかバランスが崩れてしまって、その歩みも癖が強くなってしまう、我が強くなってしまう、言うことを聞かなくなってしまう。いかがでしょうか？私たちはそんな神様にとって、ああ、この人ちょっと我が強いな、ちょっと癖があるな、ちょっと扱いづらいな、そういう癖っ気信仰みたいな信仰にならないようにしたいなと思うんですね。この一年の始まりに私たちは改めて神様だけを私の主として、主役はいつも神様であるということを覚えて歩んでまいりたいと思います。以前も確認しましたが、私のための神様ではなくって、神様のための私です。私たちは今日のタイトルにもあるように、主がおられるのですから、主がおられるのですから、あとは私たち主を認めて、 主を信じて主の導きに従ってただ歩んでまいりたいと思うんですね。さて前回元旦礼拝では偉大な主がとタイトルをつけてエレミア書の33章の箇所を開きました。偉大な主が私たちに目を向けて私たちが困難な時にも語りかけてくださっているということを確認しました。そして私たちが主を呼び求めよと神様への直通電話の電話番号を回して私たちが偉大な主に呼び求めるなら主は必ず答えてくださり私たちの理解を超えた大いなることを告げてくださるということを確認しましたね。私たちは偉大な主に期待して口を大きく開けてこの新しい一年を歩んでまいりたいと思うんです。そして今日も確認しましょう。主がおられる、主がおられるのですから主は召した者と必ず共にいてくださるお方ですから、ならばあとは私たちが主を信じて主から目を離さないで今年も歩んでまいりたいと思うんですね。さて今日は詩式の6章11節から16節の御言葉を先ほど読んでいただきました。今日はこの箇所ご一緒に見てまいりたいと思います。皆さんこの詩式よく読まれる書簡でしょうか。この詩式については皆さんよくご存知だと思います。創世記から始まってモーセ五書と呼ばれる創出レビ民申命記の5つの書、その後半の方はモーセに導かれてエジプトを脱出しアラノを旅してきたイスラエルの人々の様子が書かれています。今明先生が連続で御言葉を取り継いでくださっていますね。やがてモーセの後継者としてヨシュアが選ばれてイスラエルの人々は神様の約束の地カナンに住むことができた、定住することができました。ヨシュア記もぜひ読んでいただきたいんですが、ヨシュア記見るとですね、ヨシュアはもうそのリーダーとして立った時何度も何度も初めの時も終わりの時もカナン人が拝む偶像に仕えてはならないよ、ここまで導いてくださった誠の主だけを礼拝し誠の主を恐れ主にのみ仕えるのですよと人々に命じて、やがて今日の箇所の前詩式の2章にも書かれているんですが110歳でその生涯をヨシュアは終えました。約束の地に導かれて定住したイスラエルの人々は、ああ神様がここまで導いてくださった、神様がここに住ませてくださった、もう心からの感謝にあふれていついつまでも誠の主にだけより頼んで生活したかというと、ヨシュアが召されて2世代が過ぎる頃にはもう2章12節なんかを見ると彼らは主を捨てたって書いてるんです。彼らは主を捨てて他の神々、すなわち彼らの周りにいる諸々の民の神々に従いそれらを拝んで主の怒りを引き起こしたと2章12節には書かれているんですね。皆さんこれが詩式のサイクルになっていきます。つまりイスラエルの人々が誠の神様に導かれてきたのにもかかわらず偶像に心奪われて罪を犯し始めてしまう。すると彼らは神様の裁きとして周辺の民族から攻撃を受けて略奪されて苦難の中に置かれてしまう。そして苦難の中で人々は、ああ私たちが間違っていた、神様に立ち返って神様助けてくださいと叫び求める。その叫び求めを聞いた時神様は憐れみ深いお方なので獅子裁き司を立てて人々を苦難から救い出される。するとイスラエルにまた平和が訪れる。だけど平和になったらその平和にいつまでもいたらいいのに、また彼らは的を外して偶像を拝んで罪を犯し始める。するとまたも支配されて、しかし悔い改めて祈って獅子によって導き出され助け出されてまた平和が訪れるけどまた罪を犯して、この詩式は繰り返しなんですね。詩式には12人の獅子裁き司が登場しますけれども、その12人のうち5番目に登場するのが今日の箇所に書かれているギデオンという獅子です。12人の獅子の中でも 最も長くその活躍が書き留められている、そういう獅子です。多くの人々に親しまれている人物です。この教会からも中田兄弟などが関わってくださってますが、聖書配布をしてくださっているギデオン教会という名前にもなる、そんな有名な獅子です。そんな大活躍する有名な獅子ギデオンはやっぱり優秀で、前から力があって、もう勇敢で頼もしい、もうこの人こそリーダーにふさわしい、そういう人物だったでしょうか。いいえ、今日の箇所を見るとですね、ギデオンが獅子として召されていく場面、今日の箇所ですけれども、この箇所でいつも覚えさせられるのは、主役は神様であるということですね。主がおられるから生きていけるんだということですね。だってこの登場からギデオンはちょっと頼りないんですよ。じゃあ今日の箇所に入って、今日の箇所の11節をご一緒に読んでみましょう、はい、さて主の使いが来て、アビエゼル人ヨアシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時ヨアシュの子ギデオンはブドウの踏み場で小麦を打っていた。ミディアン人から隠れるためであった。いかがでしょうか。なかなかインパクトがある登場シーンですね。そうなんですよ、ヨアシュの子ギデオンはこの時イスラエルを圧迫していたミディアン人から隠れるためにブドウの踏み場で小麦を打っているような、そんな人物でした。普通小麦をもみ殻を飛ばし脱穀するときは、風でもみ殻をこう飛ばすために広くて風通しのいいところで行うのが普通でした。しかしこの時ギデオンはそんな目立つところで作業するなんてできない、ミディアン人から隠れなければならない、いつ襲われるか、いつ略奪されるかわからない、ギデオンはわざわざ岩を掘って作られて四方を囲われているブドウの踏み場で息を潜めて小麦を打っていたんです。彼は慎重といえば慎重かもしれませんが、やはりこの姿からわかるのは、勇敢という言葉とはほど遠い臆病な人物だったのではないでしょうか。そんなギデオンのところに主の使いが現れて言うんです。じゃあ12節もご一緒にお読みしましょう。はい、主の使いが彼に現れて言った。力ある勇士よ、主があなたと共におられる。なんとギデオンを力ある勇士よと呼びかけたのでした。どこが力ある勇士なんでしょうか。だって力あると呼ばれるような登場シーンでは先ほど11節ありませんでしたね。勇士よと呼ばれるような勇敢な姿はこれぽっちもなくて、彼はミディアン人から隠れて堂の踏み場でこっそりと小麦を打っているような臆病な人物でした。しかし主は彼を力ある勇士よと呼んだんです。主権を持っておられる方、主役は神様だから、神様があなたは勇士と言ったら勇士なんだと。あなたには力がないかもしれない、あなたは臆病かもしれない、しかし偉大な主があなたと共におられるから、主がおられるからあなたは力ある勇士なんだと。いかがでしょうか。そのバランスが大切なのではないでしょうか。さあギデオンは神様に、ああ私こんな臆病なのに力ある勇士よと呼んでいただいた、主があなたと共にいるって言われた、ならば私は行くぞとはなりませんでした。続く13節もご一緒に読んでみましょう、はい、ギデオンは御使いに言った。ああ主よ、もし主が私たちと共におられるなら、なぜこれらすべてのことが私たちに起こったのですか。 主は私たちをエジプトから上らせたではないかと言って、先祖が伝えたあの驚くべき御業は皆どこにあるのですか。今主は私たちを捨ててミディアン人の手に渡されたのです。ギデオンは一個戻っていただくと、開口一番、ああ主よなぜと言いました。後で見る15節においてもギデオンは、ああ主よどのようにしてと言います。結局のところ、私たち人間はどうしても主だけを見て歩むということがなかなかできなくて、主を見ることよりも自分を見て、他人を見て、周りの状況を見て、なぜどうしてと恐れたり惑ったりしてしまいやすいものなのではないでしょうか。ギデオもそうでした。ああ主よと言い、主が共におられるって言うけど、なんでじゃあそんなことが起こるんですか。どうしてこんな目に遭うのですか。主は私たちを見捨ててミディアン人の手に渡してしまったのですと、そのように言うことしかできませんでした。そんなギデオンに主は言葉を続けられるんですね。じゃあ14節、続く14節もご一緒に読んでみましょう。はい。すると主は彼の方を向いて言われた。行け、あなたのその力で、あなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだ。私があなたを使わすのではないか。主はギデオンに、行け、あなたのその力でと言われました。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救うのだと。そうなんです。何か特別に力がビビビッと与えられて、勇気が倍増して、そして勇士に初めてなるんじゃなくって、今ある力、あなたのその力でいけばいいのだと。でもどうしてそんな大きな働きができるんでしょうか。それはただ私が、主があなたを使わすからですね。弱いかもしれない、臆病かもしれない、私たちはただのひびがあり欠けがあるような土の器かもしれない、しかし主役は神様なんですよね。主がギデオンのすべてを知っておられて、その上で使わすのだから、あとは主が命じられるままを行えば勝利が得られるのではないでしょうか。共におられる主が偉大な主で、共におられる主が全知全能のお方であるから、たとえ私が弱くても、たとえ私に自信なんてこれっぽっちもなくても、臆病でも心配ない、恐れなくてよい、あなたは力ある勇士であり、今あるあなたのその力で、今あなたの持ってるもので行けと主は言われるのではないでしょうか。いかがでしょうか。主の働きをするために必要なことは、自分には力がなくても自分を使わし、自分と共にいてくださる主を信頼することだけです。ただ主に従うことだけです。私たち人間には先が見えなくて、不安になることや恐れてしまうことがあるでしょう。ああ主よなぜですか、どうしてですかと言いたくなることがあるでしょう。しかし偉大な主がおられるから、主が先立って進まれるから、主があなたのその力でいけと私たちを使わしてくださるから、主が私たちと共にいてくださるから、私たちは勇士よと呼びかけて、いけあなたのその力でと言われる主の御声に、今年も一歩一歩従ってまいりたいと思いますね。今回秋田に帰って、久しぶりに雪道の運転をして、やっぱりちょっと緊張したんですね。 まあ、雪道皆さんも運転したことあると思いますけれども、まあ、秋田の雪道ってやっぱりかなりの雪が降るもんですから、道路も道路の両脇も全て真っ白なんですね。そしてさらに吹雪になると本当に何も見えなくなってしまって、もう全部真っ白だからどこが道かどこに進めばいいのかハンドルを握りながら緊張したりもしました。前は見えない、しかし後ろから追突されないようにゆっくりでも前に進むしかない、先がわからない道を進んでいくのはやっぱり不安になることもありますよね。そんな時何を頼りにして車雪道を運転していくかというと、雪の時期になると道路の脇に等間隔で立てられる木の棒なんですね。その木の棒は何のために立てられているかというと、道路はここまでですよと、この棒のこっち側に越えると道から外れてしまいますよ、ここを越えると雪の壁にぶつかりますよ、田んぼに落ちますよ、そうやって道を教えてくれる棒が車を運転する自分よりも先に立っていて、一歩進んだらその先の棒がまた見えてくる、また一歩進めばその先がまた見えてくる、そうやって先立って立てられている棒から目を離さないで信頼して従っていけば、ゆっくりでも目的地に向かって進んでいくことができるんですよね。皆さん、私たちは先が見えなくて時に不安になり、私たちの持っている力は弱くて小さな一歩一歩を踏み出すことしかできないかもしれない。しかし小さなその力で生き、先立って進まれる主が道を示してくださっていることを覚えて、一足一足前進してまいりたいと思うんです。その行く道すべてにおいて主が共にいてくださっているということを覚えて、主が私たちを使わし共に人生のハンドルを握ってくださっているということを信じて、あとはただ主の召しに応えてまいりたいと思うんですね。主がそこで働いてくださって、素晴らしい御業を表してくださって、主のご計画が前進していくんだということを覚えて、私たちはただ主に用いられやすい器であり続けたいと願わされますね。引用箇所の丸一番に第二コリント十二章九節を挙げていますから、第二コリント十二章九節ご一緒に読んでみましょう、はい、しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。さあ、主は今年も私たちを力ある勇士よと呼んでくださっています。行け、あなたのその力で、と私たちがそれぞれの場所でそれぞれに与えられている使命を果たすようにと私たちを招いてくださっています。私たちは弱いかもしれません、私たちは臆病かもしれません、でも主役は神様ですから、主が私たちを使わし私たちを導き、キリストの力が私たちを覆ってくださいますから、私たちは主を信じて一歩一歩を踏み出してまいりたいと思いますね。さあ、ここまで主に語りかけられ招かれてきたギデオン、主はあなたのその力で行けと言ってくださって、そしてイスラエルをミディアン人の手から救うのだと、主が私を使わしてくださるんだから、よし、ならば私は行くぞとこの後なったでしょうか。いいえ、まだならなかったんです。なんかいいですね、この正直なギデオンの姿。じゃ、今日の箇所に戻って15節もご一緒に読んでみましょう。15節も読んでみましょう、はい、ギデオンは言った、ああ主よ、どうすれば私はイスラエルを救えるでしょうか、 ご存知のように、私の氏族はマナセの中で最も弱く、そして私は父の家で一番若いのです。そうなんです。再び、ああ主よと、ギデオンの目は主を見るよりも自分を見て、人を見てしまったんです。どうすれば私はその役目を果たせるでしょうか。だって私の氏族はマナセ部族の中で最も弱い部族ですよ。そしてしかも私は父の家で一番若いんですよ。私にはあれもないしこれもないし、あれも足りないこれも足りない。しかしここに主の選びの不思議さがありますね。主はそれでも再びギデオンに語りかけ、彼を励まし続けるんです。16節もご一緒に読んでみましょう。はい。主はギデオンに言われた。私はあなたと共にいる。あなたは一人を撃つようにミディアン人を撃つ。主役は神様。主がおられるから大丈夫。主は再びギデオンに、私はあなたと共にいる。だから大丈夫。だからあなたは一人を撃つようにミディアン人を撃つ。自分でもびっくりするようなことが神様にあってできる。いかがでしょうか。神様は何度でも何度でもそのことを思い出させようとしているのではないでしょうか。先ほど皆さんにもお祈りいただきましたが、今日は我が家の長女も含めて何人かの若者たちが成人式を迎えました。娘を見ても他の若者たちを見ても、ああ本当に早いもんだなと、あんなにちっちゃかったのかななんて改めて思わされています。娘がもうすぐ20歳ということは、私たち夫婦が親になってからもうすぐ20年ということになるわけですけれども、振り返ってみると、いや果たして自分たちは娘のために何をすることができたかなと思います。それこそ、ああ主よ、どうすれば私たちはこの任を果たすことができるのでしょうか。だって私たちは弱いし若いし、あれも足りないしこれも足りないしと、恐れを感じることも不安になることもこの20年間たくさんあったように思います。しかし娘は教会の皆さんに祈っていただいて、教会の皆さんに育てていただいて今日まで歩んでくることができましたし、何よりも主が一緒にいてくださったから、主がおられるから、この任を私たちはここまで果たしてくることができたのだと思わされています。娘は神様のものなので、神様ご自身が導いてくださいましたし、私たちの弱さのうちに神様の力が表されて、私たちが弱いからこそキリストの力が私たちを覆ってくださったのだと、今日改めて心から感謝しているところです。さあ、ここまで有名な獅子であるギデオンの選びの場面、ギデオンと神様との何度も繰り返されるやり取りの場面をご一緒に見てくることができました。今日は16節までを見ましたけれども、続く17節からも見ていくと、ギデオンはですね、この後もどうかお願いです、印を私に見せてくださいなどなどと、まだ神様に食い下がった、そのやり取りが続いていくんですけれども、いかがでしょうか。このようなやり取りの中でギデオンが確認させられたのは、その働きのスタートにあたって改めて覚えさせられたのは何だったでしょう。それはやはり何度も言ってますが、主役は神様であるということ。たとえ私は弱く、たとえ私は小さくとも、主が共にいてくださるから大丈夫だということではなかったでしょうか。何度も確認していますが、主役は神様であるのだから、私が神様のために働くのではなくて、神様が私を通して働いてくださる、神様が私を通して御業を成してくださる、そのことをギデオンは何度も何度も教えられたのではないでしょうか。私たちにとってもこのバランスはとっても大切だと思いますね。私たちは気をつけていないと、ついつい自分が主役になってしまいやすいと思います。いつの間にかバランスが崩れてしまって、神様に対して癖が強いもの、 我の強いものになってしまいやすいかもしれません。主役であるはずの神様の言うことを聞かなくなってしまって、私がと神様のためにと言っていながら、結局は私がとあっちにフラフラ、こっちにうねうねと癖が出てしまいやすいかもしれません。ですからこの2022年の始まりに、私たちは今日改めて確認して心に刻みたいと思いますね。引用箇所の丸2番にガラテヤ人への手紙2章19節の後半部分と20節の前半部分を挙げていますので、この箇所もご一緒に続けて読んでみましょう。2章19節20節ご一緒に読んでみましょう、はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。そうなんです。私たちはもはや私でない私にされているんです。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。ですから私たちは主がおられるから、主にすべてを明け渡し、そして弱くても小さくても、たとえひびだらけでも、たとえ欠けだらけでも、主に用いてくださいと祈り続けてまいりたいと思いますね。さあ、主が私たちにも今年力ある勇士よと呼びかけておられます。私たちは弱く小さいけれども、主が共におられるので私たちは力あるもの、勇士とされています。ですから私たちに与えられているその力で、神様が使わせてくださる場所へと出ていき、神様に使わされた置かれたその場所で、神様にご自由に用いていただきながら、その役目を果たしてまいりたいと思います。神様が私たちを通して不思議で驚くばかりの御業を成してくださることに、みんなで期待しながら、いよいよこの新しい年も口を大きく開けて主に期待して、主と共に歩んでまいりましょう。黙祷をいたしましょう。キーボードを弾いていただきますので、キーボードの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。2022年の歩みがスタートしています。私たちは与えられたこの新しい年、どのように歩んでいくことができるでしょうか。何を大切にし、何を決心し、この一年のスタートを切っていくことができるでしょうか。私たちは今日改めて、私の主はただ神様ですと、主がおられるから私は生きていけますと、主がおられるから大丈夫だと、人生の行く先を一年の始まりにしっかりと定めて、神様の御声に聞き従ってまいりたいと思います。私たちは弱いかもしれない、小さいかもしれない、臆病かもしれない、しかし主が共におられるので、私たちは力ある勇士よと呼びかけられています。どうでしょう、皆さんは今年一年、力ある勇士として置かれた場所で主に仕えていくことはできるでしょうか。私には力がないから、私は小さいから弱いから、そんな風に恐れる必要はありません。行け、あなたのその力でと、神様は私たちの背中を押してくださっています。神様が使わせてくださる場所ですから、神様が私たちを通して御業を成してくださることに期待しましょう。欠けだらけでも、ひびだらけでも、弱くても小さくても、しかしその日々から、賭けから神様の栄光が表されることを期待して、新 えられているその力で一歩一歩歩み出してまいりましょう。神様が私たちを通して不思議な驚くばかりの御業を今年表してくださいます。私たちはただ期待して口を大きく開けて、もはや私でない私にされている、私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるから主に私のすべてを明け渡しながら、この一年を安心して期待してワクワクして歩み出してまいりましょう。お祈りします。天の神様、あなたは偉大なお方で全知全能のお方です。一人子をお与えになるほどに私たちを愛してやまず、まどろむことも眠ることもなく私たちを見守り、手を差し伸べたくさんの祝福を与えてくださっているお方です。ありがとうございます。神様、そんなあなたが私たちを弱くても小さくても有志よと呼んでくださって、あなたのその力で生きなさいと言ってくださって、そして私たちを通して自分でもびっくりするような御業を成してくださって、また私たちの想像をはるかに超えた、理解を超えた大いなることを成してくださるお方であることを今日改めて告白いたします。神様、どうぞご自由に私たちをこの教会をあなたの御業のために用いてください。この教会の頭は主です。私たちの人生の主はあなただけです。どうぞ神様、私たち一人一人を今砕いてくださって、磨いてくださって、ただあなたの栄光を表す器と今変えてください。私たちが今心の真ん中にあなたをお迎えできますように、もはや私ではない私となった、私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのだと、人生のハンドルをあなたに明け渡しますので、どうぞご自由にこの一年私を用いてください。神様、今道を求めている方には神様が道をお示しください。悩み苦しみの中にある方には神様の全知全能の御業を持って励ましを与え、慰めを与え、そして祝福へと変えてください。あなたに一歩また一歩従いながら歩むお一人お一人を、あなたの通り良き蔵として、あなたの器として豊かにお持ちくださいますように、このお祈りを私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。